こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。押すだけで勝手に痩せる7つの老廃物ほぐしは、エリによる成人女性向けのセルフケア型ダイエット実用書である2022年間144ページの本書は、運動量や食事制限を過度に増やす代わりに体をほぐして流す習慣を用いることを提案する。著者の中心的な見方では、体の太さは脂肪だけで決まらず、余分な筋肉、水分、老廃物、脂肪が重なって生じる。そこでストレスや生活習慣の乱れによって滞りやすいものに着目し、応圧を中心とした7つの手技を日常に組み込む。本書はなぜこの方法を取るのかという説明、基本習慣、体型悩み別の実践、維持のための生活習慣という順で構成される。頑張り不足を責めない語り口も目的の一部であり、疲労感やむくみを抱えつつ体型を整えたい読者に無理の少ない選択肢を示す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、太さ、脂肪をブルブッとしない老廃物ほぐしの基本仮説、本書の独自性は、体重増加や見た目の変化を脂肪の問題だけへ還元しない点にある。エリは体の太さを余分な筋肉、水分、細胞の死骸や毒素とされる老廃物、脂肪の複合として捉える。この枠組みでは、厳しい運動や食事制限を追加する前に張りむくみ、滞りという感覚的な不調へ目を向けることになる。著者の説明によれば、本来は分解排出されるべきものが、ストレスや生活リズムの乱れによって停滞し、さらに滞りを招く循環が起こるという。したがって、ここでの痩せるは短期の脂肪減少だけを指すものではなく、体の巡りを意識し、輪郭やコンディションを整えることも含む。もっとも、老廃物という語は医学上の厳密な診断概念ではないため、内臓脂肪が応圧だけで減るといった強い解釈には注意が必要である。本書は、悪味や筋緊張へのセルフケアとして読み、持続的な体重管理には食事、活動量、睡眠なども合わせて検討するのが妥当だろう。次に、7つの応圧習慣を激しい運動の代替ではなく日課として設計する第2章の核は、無理なく続けられる7つの老廃物ほぐしを日々の習慣として実行する設計にある。方法は主に、特定の部位を押す、ほぐす、流すという比較的簡潔な手技で構成され、強度の高いトレーニングを前提としない。これは仕事、家事、育児などで疲れを抱え、運動を継続する余力を確保しにくい読者に適した発想である。入浴時や日常の隙間時間に取り入れるという文脈も、実践の障壁を下げる役割を担う。さらに、動きを確認するための QR コード付き動画が用意されており、写真や文章だけでは把握しにくい手の置き方、圧の方向、動作のテンポを補完する。実用書として重要なのは、方法の派手さより反復可能性であり、本書はそこを重視している。一方で、痛みや皮膚の赤みを指摘する読者の声もある。痛みを成果の証拠とみなして強く押し続けるのではなく、圧を弱め、皮膚や体調の反応を観察することが必要である。症状が続く場合は、自己流で継続せず医療専門職に相談すべきである。さらに、体型診断と部分別ケアで一律のダイエット処方を避ける。第3章では、太り方にはタイプがあるという前提から、体型診断と部分的な悩みに向けたほぐしを扱う。一律に腹部、足、腕を同じように鍛えるダイエット法とは異なり、読者が自分の気になる部位や太り方の傾向を確かめ、対応する実践を選べるようにする構成である。この個別化には、体型上の悩みを意思が弱いという道徳的問題として扱わず、むくみ、張り、姿勢、日常動作など複数の要因として見直す利点がある。また、部分別の手技は、全身運動を行う時間がない人にもまず一つの行動から始める威力を与える。ただし、特定部位だけの脂肪を選択的に落とすことは一般に難しい。部分痩せの章は、局所の脂肪燃焼を保証するものというより、部位ごとの張りや水分による見え方、セルフマッサージ後の一時的なスッキリ感に対処するガイドとして理解するのが現実的である。体型変化を評価する際も、体重だけで即断せず、痛み、疲労、姿勢、衣服の着用感といった複数の指標を落ち着いて見る姿勢が求められる。そして、メグ活によってほぐした後に溜め込みにくい生活を考える。第4章が示すメグ活は、単発のマッサージ技術で終わらず、溜め込みにくい体を作る生活習慣へ視野を広げるための言葉である。署名の中心は応圧だが、著者の論理では、滞りの背景にストレスや生活習慣の乱れがある以上、手技だけを切り離しても方法全体は完結しない。体をいたわること、日常の中で巡りを意識すること、過度に自分を追い込まないことが維持の枠組みとなる。この点は、短期間の数値変化を最大化するダイエット本よりも、習慣の持続性と回復感を優先する立場である。特に年齢とともに体力や回復速度の変化を感じる読者にとって、負荷を足すだけではない方針は受け入れやすいだろう。 他方巡りを改善すれば自動的にあらゆる不調が解決すると一般化することはできない。睡眠不足、栄養状態、疾患、服薬など体調や体重に影響する要素は多い。本書の生活習慣論は医療や栄養指導の代替ではなく、日常における身体感覚の点検とセルフケアを続ける補助線として評価するのが適切である。最後に、自己責任型ダイエットへの距離と癒す言葉の実践的役割。本書を特徴づけるもう一つの要素は、太ったのはアタケだからという自己非難から読者を離そうとする姿勢である。エリは仕事、人間関係、家事や子育てなどに力を注いできた人が自分の体へ十分に意識を向けられなかった可能性を示し、努力の追加よりもいたわりを提案する。この語り口は単なる励ましではない。過剰な運動や極端な制限は疲れている人ほど開始継続が難しく、失敗時の罪悪感を強めやすい。そこで短い応圧や入浴時のケアのように実行可能な行動へ落とし込むことで自己効力感を保ちながら習慣化する道筋を作っている。レビューでもきつい運動をしなくて良い点、動画で手順を確認しやすい点を評価する声が見られる。安心感のある表現が押すだけで必ず痩せるという期待につながれば、結果が出ない際に別の落胆を生む。効果には個人差があり、姿勢や疲労感の変化と脂肪量の変化は区別すべきである。本書の価値は万能な減量保証ではなく、身体との関係を穏やかに組み直す実践の提案にある。結論として、本書は激しい運動や厳格な食事管理を中心に据えた方法に疲れている人、むくみや張り、疲労感と体型の悩みを切り分けずに見直したい成人女性に向く。特に日々のセルフケアを始めたいものの、何をどの順序で行えばよいかわからない読者には、7つの習慣、体型タイプ、部位別の手順、動画という動線が実用的である。読者が得られる現実的な利点は、短時間のキナダケアを生活に組み込むきっかけ、姿勢や筋肉の張りへの注意、過度な自己非難を避ける視点にある。一方、医学的な減量効果を保証する本として読むべきではない。痛み、赤み、持病、強いむくみなどがあれば、力加減を見直し、必要に応じて専門家へ相談する必要がある。同種のダイエット本と比べた際の差異は、カロリー計算や高負荷運動より、老廃物ほぐしと生活の巡りに焦点を当て、癒しを方法論の中心に置くことだ。体重だけを唯一の成績表にせず、日常で続くケアを探す読者にとって位置づけの明確な一冊である。ご支援いただける場合は、エリポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。